コーツ、今日は、質問に答えます。関西弁について。はい、皆さん元気ですか？方言とか関西弁ですね。今日のトピックですけど、ちょっと前に、パトレオンのある人からメッセージをもらって、先生、おかげで JLPT 合格しました、そこで先生にちょっとこうお願いがあるんですが、関西弁をどういうふうに勉強したらいいと思いますか、という質問ですね。で、今日はそれについて話したいと思うんですが、まず JLPT おめでとうございます。たくさんの人たちがJLPT 受けましたよね。今年の夏も。そして、あれどうなのかな、ちょっと待ってくださいね。これ今年の夏の結果がもう出たってことなのかな。そうですよね、おそらく。ちょっと僕はJLPT の日程とかを詳しく知らないので、ちょっとわからないですけど、多分そういうことですよね。まさか去年の冬の話じゃないと思いますけど、お疲れ様でした。大事なのはですね、JLPT って、やっぱり、一つだけ、気をつけなければいけないことがあって、JLPT を合格した人が、なぜかそこで、ちょっとこう、ブレイクを取ってしまい、日本語能力が下がるという、こういう現象があります。落ちた人ね、不合格だった人は、やっぱり勉強を続けて、半年後とか、1年後にこうリベンジしてやるって思うんですが、合格した人がなぜかちょっと、しばらく日本語はいいみたいな感じで、もうやりたくないっていう感じで、ちょっと長い休みを取ってしまうという傾向があるので、ちょっとそこは本当に気をつけてください。すごくもったいないことですよね。すごくもったいないので、せっかく合格したんだったら、次のレベルを目指すのもいいし、それ以外の、もっと日常会話とかね、そういうところにもっと集中するのもいいかもしれない。日常会話の日本語と JLPT の日本語は結構違いますからね。それは皆さんのね、母国語とか、例えば英語だったら分かりやすい。教科書で日本人が勉強している英語と、実際例えばアメリカの大学生が話してる英語とか全然違うじゃないですか。なので、そのやっぱり両方大事ですからね。教科書で勉強する結構フォーマルな言語も大事だけど、日常的に友達とかと使うカジュアルな言語も大事ですからね。とにかく、JLPT を合格したのは、鉄平先生のポッドキャストのおかげです、みたいなことをね。そんな感じで言ったかはちょっと覚えてないけど、みたいなことを言ってくれたので、素晴らしい。じゃあ、質問に答えましょう。関西弁の勉強の仕方。端的に言いますと、簡単に言いますと、わかりません。関西弁の勉強の仕方は全然わかりません。僕がまず話せないからね。具体的に関西弁を教えることももちろんできないし、関西弁について全然わかりません。ただ一つ言っておくと。僕は関東弁とか言わないけど、いわゆる標準語を話すことができます。そして僕は東京出身じゃないですよね。僕の出身は九州の大分県です。そして大学生まではこういう話し方はできなかった。本当ですよ。高校生まではこういう話し方はできなかった。大学生までじゃないですね。高校生までですね。高校生まではこういう話し方はできなかった。だけど大学生になって東京に来て、こういう話し方になりました。実は今両方話せますね。標準語も話せるし、大分に帰って両親と話すときは、 比較的マイルドな老いた弁で話します。僕の両親ほど強い老いた弁じゃないけど、まあ老いた弁みたいな老いた弁みたいな老いた弁を話します。で、まあ僕は18歳の時にじゃあ東京に来て、じゃあどれぐらいでこの標準語を学んだかというと、まあだいたい3ヶ月ぐらいですかね。まず東京に来て、まあ3月ぐらいでしたね。で3月、4月、5月、6月、まあ5月、6月ぐらいには結構あの標準語で話してたかな。はい。まずですね、覚えてるのが18歳の時に大学生になって、まあ友達ができるんですけど、まあ偶然同じクラスに行ったり、あとはなんか一緒に なんか昼ご飯を食べ始めたり、まあいろいろな出会いですよね。近所に住んでたりね。僕はワンルームアパートメントちょっと喉がおかしいな、ちょっとコーヒーを。僕はワンルームアパートに住んでて、まあ近くには一人暮らしをしていた大学生がたくさんいて、まあ同じ大学に行ってた、まあ林とかね、林くんとか、林は同じ駅ですね、同じ駅に住んで、同じ駅の近くに住んでて、同じ大学に行ってたので、まあ、友達になったり、はい、で林くんは新潟出身だったし、他にも仲がいい友達たち、例えば小田くんは、九州の佐賀、安井くんは、青森、斉藤くんは福島かだったり、まあ他にもいろいろな、まあ、智也も茨城だったしね、いろいろな日本のいろいろなところから来てました。沖縄の人もいる、北海道出身の大学の時の友達はいないかな、うん、でも東北は結構たくさんいた。東北とか九州とか、関西はねあんまりいなかったですね。これはまあ偶然でしょうね。偶然僕の友達たちは関西出身の人がいなかったな。はい。あ、まあでも同じ大学じゃないけど松本くんとかね、松本くんは大阪出身だし。でいろいろな人に会ったんですけど、まあ最初はねやっぱりみんな訛りがあるんですね。みんな訛っている、みんな方言があるんです。だけど4月5月6月ぐらい、3ヶ月ぐらい経つと少しずつなくなっていくんですよね。まあその理由はやっぱり住んでるからですよね。東京に住んで東京で生活をしてるので、なんか勉強したっていうよりは自然に標準語になっていったっていう感じですよね。なのでですよ、関西弁を勉強するっていうのはちょっとまあその勉強の仕方はあると思うんですが、まあ一番いいのはやっぱり関西に住むことでしょうね。関西に住めば関西弁に自然になっていくんだと思います。まあイギリスに住めばやっぱりイギリス英語に近くなっていくだろうし、スコットランドに住めばスコットランドの英語に近くなっていくだろうし、オーストラリアに住めばね。ただ例えばですよ、アメリカ人の人で、スコットランドに住んだりオーストラリアに住んで、でもそのいや私は絶対にアメリカ人だからオーストラリアの英語は話したくない、まあそういう強い気持ちでこう嫌だって思えば、それはまあもちろん変わらないですよね。だけどまあたくさんの友達、オーストラリア人の友達、スコットランド人の友達ができて、まあずっと話してれば自然に影響 しますよね、もちろん。なので、まあ、例えば大阪に住んでる東京出身の人でずっと大阪弁を話さない人もいます。逆に東京に住んでる大阪出身の人でも、まあ、ずっと関西弁を話してる人もいるでしょう。でもそれはなんかこう強い気持ちで、私は絶対に話し方を変えたくない、まあそう思えば、まあ、変わらないでしょうね。だけど自然にまあしてれば、まあ、自然とその自分が住んでいるところの話し方に変わっていくと思います。なので、まあ、関西弁が話したいっていうんであれば、まあ、関西に住んでね、まあしばらくしたら関西弁になると思いますね。おそらくこの質問をした人は多分関西に行く予定があるのかな、多分留学するとか仕事が見つかったとか、まあそういう理由かもしれない。まあそうであれば、まあ今は別にそんなに気にしなくても、まあ、関西に行けばね、関西弁になると思います。まあ逆に関西に住んでないんだったら関西弁を話す意味はあんまりないですよね。例えばですよ、まあ例えば誰か、まあ例えばアメリカ人の人がね、まあ日本語を勉強していて東京に仕事が決まったと、そして東京に住むと、でも関西弁を話している、それはちょっと不思議、ちょっと悪くはないですよ、悪くはないけど、え、どうして関西弁なんですかってなりますよね。必ず聞かれると思う、あれどうして関西弁を話してるんですか。特にその外国人の人が東京で関西弁を話してるっていうのは、ちょっとあれ関西に住んでたんですかっていうふうに思われると思います。いやいや、僕は関西に住んだことがありません、関西弁が好きだから関西弁を話しますっていうのはちょっと違和感があるかな、ちょっと不思議ですよね。なので、まあまあ例えばですよ、例えばね、まあそういうことはよくあると思う。例えばですよ、僕がまあカリフォルニアに行って、僕に強いアイリッシュアクセントがあるとする。そうしたらやっぱ驚くでしょ、あれあなたアイルランドに住んでたんですかってなりますよね。そこで僕がいやいや、僕はアイルランドが好きだからアイルランドの英語を勉強したんですって言うと、ちょっとああそうなんですか、ふーん変なやつだなってなるかもしれない。まあまあ自由ですよね、もちろん、もちろん自由なので、関西弁が好きだったら関西弁を話していいと思います。どこでも、北海道でも沖縄でも。だけどまあ多分聞かれると思う、あれ関西に住んでたんですかっていうふうに聞かれると思うんで、まあそれが気にならないんであればいいとは思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱりこう違和感はあると思いますね。ちょっとあれどうしてかなっていうふうになるので、まずですね、あんまり気にしなくていいと思います。まずまあそのメッセージをくれた人、まだ JLPT をね、4級とか3級とかそれぐらいを勉強してる人なので、まずは標準語というか、まあJLPT とかで使われている、まあ、標準語をまずはやって、でまあ多分 JLPT2 級ぐらいになったらまあちょっともう少しね、こう関西弁をこう聞いてみたり、それでいいんじゃないかな。そしてまあ関西に住んでから関西弁をちょっと話せるようになれば十分いいんじゃないですかね。まだ JLPT の4級とか3級ぐらいの時に関西弁を勉強するっていうのはちょっと早いと思いますね。まだ早いと思う。なので、少し話してみましたけど、まあやっぱり住むのが一番いいかなと思います。で、住んでなければ特にその住んでない場所の方言を身につける必要もないとは思いますね。というわけで、どうだったかな、質問に答えたのかな、答えてないのかな、よくわからないけど、 頑張って話してみました。いや頑張ってないけどね、普通に話してみました。ありがとうございます。それではまたね。